耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1493回12月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。モラルハラスメントという言葉皆さんご存知でしょうか。僕はですね、なんか聞いたことあるかなぐらいだったんですけども、記憶を辿ってみると僕がしてるのはモラルハザードという、どちらかというとビジネスの、新人教育とかによく使われる言葉でした。だからモラルハラスメントって言われてもねピンとこないんですけども、今回ですね、このモラルハラスメントを実際に受けてきた女性たちの証言をまとめた本というのをご紹介しようと思います。ハラスメントっていう言葉があると職場での人間関係と思うかもしれませんが、親子の教育の話が根底にあるようです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレ立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております熊谷幸子著、母を捨ててもいいですか、支配する母親、縛られる娘という本です。著者の熊谷幸子さん、この方が1959年生まれで、結婚直後から夫によるモラルハラスメント、精神的暴力を受け続けた経験を持っているそうです。そして結婚19年目にこのモラルハラスメントという概念を知って、半年後に離婚し、2003年から、ポータルサイトモラルハラスメント被害者同盟というのを管理運営しておりまして、夫そして母のモラルハラスメントに苦しむ女性たちの支援や、情報提供などの活動を続けているそうです。というわけで、こちらのですね、本はこの熊谷さんの立ち上げたウェブサイト、モラルハラスメント被害者同盟に集まってきた、このモラルハラスメントで苦しんでいる多くの女性たちの実体験を綴って、実際に今、もしかしたらあなたはモラルハラスメントで苦しんでるかもしれない。そんな人のために何かヒントになればということで書いた本なんだそうです。で、熊谷さん自身はですね、子供の頃から、主乱の父親と暴言を吐き続ける母親のもと、平穏さとはかけ離れた家庭環境で育ってきたというふうに、おっしゃってます。熊谷さんのサイトに集まる女性の多くもですね、この母親からまともな愛情をもらえずに母親の暴言に傷ついて、そして母親の身勝手さに苦しんできた、そういう人たちが集まっているとのこと。それでもですね、やっぱり生きるためにか、もしくは普通にね、自分の感情を押し殺して母親に従って、思考を歪めて途方に暮れていた、なんていう表現をしています。だから結構ね、読んでてすごい良かったねって思えるとこはないんですけれども、実際このモラルハラスメントっていう事実があるんだなぁと、痛感しつつ本をね、読み進めていきました。しつけとか教育っていう風に言いますけど、しつけ教育とはちょっと違うんじゃないかなっていう、その支配を受け続けたね、当時女の子たちが、どういう風に悩んで、そして苦しんできて、どう育ってきたのかっていうのが、この本読んでるとね、本当は知りたくなかったっちゃ知りたくなかったってぐらい分かってしまいます。で、当時として、今もそうですけど、親はどんな親でも受け入れるべしっていう価値観ありますよね。で、これがですね、やっぱり彼女たちを苦しめてきた原因の一つでもあるようです。で、このお母さんと娘の間に起こっているモラルハラスメントというのが長期化して深刻化してしまうのは、こういった世間での背景があるんだと熊谷さん、本の著者は言っています。でもね、僕としてはやっぱり親を否定するのはどうだろうとちょっと思ってしまったんですけども、実際このモラルハラスメントっていうのがどういうものなのかっていうのは、この本読んでてね、やっぱり辛かったので、被害者の方には同情をします。だからモラルハラスメントっていう概念をそもそも知らない人が多いと思うので、そういう人はですね、こちらの本をちょっと見てみて、もしかしたらこれ聞いてるあなたが、モラルハラスメントを受けていたのではっていうふうに思うこともあるでしょうね。で、この本によるとですね、この母親によるモラルハラスメントというのは、自分を押し殺してしまって相手の言うままに行動してしまうという、もっと単なる親子喧嘩とは違うんだそうです。で、本の中ではですね、この母親からの支配に苦しんでいる女性7名が登場して、それぞれの経験およびこれからどうやっていこうかって話をしています。簡単にご紹介すると、母親にいつも妹と比べられ蔑まれて育った直美さん、心配性の母をなだめるため娘を犠牲にしたさつきさん、共栄心の強い母の犠牲になり結婚後も苦しみ続ける京子さん、 女手一つで育てられ、エリートになっても決して母から認めてもらうことがなかった七重さん、アルコールに依存する母のために家庭が崩壊した遥さん、幼い頃からの母のカウンセラー役を務める羽目になったエリさん、そしてモンスターのような主戦度の母に完全と立ち向かった泉さん、この7人ね、まあ、支配する母親に幼い頃から苦しまれてきた女性たちが赤裸々に綴られています。でですね、まあ、そのうちの一人のエピソードをちょっとご紹介しようかと思うんですが、この方、アルコールに依存する母親のために家庭が崩壊したはるかさんのエピソード、一部ご紹介します。はるかさんの母はよく謝罪を強要した。ごめんなさいと言いなさいと言われれば、はるかさんは素直にそれに従った。喘息でごめんなさい、お母さんの仕事を増やしてごめんなさい、心配させてごめんなさい、生きててごめんなさい。負けを認める訓練を小さい頃からしていますから、誰にでもどんな時にでも白旗をあげることができました。その訓練に耐えた後にはきっと甘い大きな果実が手に入ると思っていたんです。はるかさんの言う負けを認める訓練とは、誰かが白いものを黒だと言えば白に見えても、あれは黒なのだと自分に思わせ、本当にそうですねと言わせる訓練である。果実とは母の愛情だ。だがはるかさんが頑張っても頑張っても、蜃気楼のような果実はいつも逃げていった。そんなものは最初からないって気づくまで、ずっと幻の果実を追いかけていました。はるかさんには母とのスキンシップや母からにこやかに話しかけられた記憶が全くない。あるのは暴言と暴力の記憶だけ。有無を言わさず何もかもを支配しようとする母から、自分を守るのに精一杯で傷つく心さえ持てなかった。はるかさんが物心ついた時から母はずっと怒っていた。母の怒りはどんなものに対しても向けられていました。自分が生きていることに対してすら怒っていたような気がするくらいです。ストレスでイライラして家族に当たったということかもしれませんが、では母のストレスが何によるものだったのかはいくら考えてもわからないんです。という感じで、ちょっと読んでてね、きつい描写がいくつかあるんですけども、まあ、小さい頃からこんな風にね、母親の支配の中で生きてきたはるかさんなんですが、大人になって結婚をして、子供にも恵まれました。しかし離婚をしてしまったそうです。でこの時に、友達の勧めでカウンセリングを受けて、今まで縛られていた心が救われたと言っています。母は自分に対して愛情がある、だから母を怒らせてはいけない、その母を怒らせる自分はいけない人間だというふうに、まあ、ずっと思い込んでいたと気づいたわけなんですね。で、はるかさんはこういうふうに言っています。もう丸飲みはやめようって思ったんです。愛情のない母の言うことを全部真に受けて言われるままの生き方をする必要はないんですよね。もちろん母に愛情があったらよかったのにという思いはありますが、今はもうそれにこだわるつもりもありません。ということでですね、こちらの本に出てくる女性たちは、まあ、みんなその子供の頃に母親にこの縛られてきた、支配されてきたっていう人が多く、またそれからその逃げることもできずにいたと。で、そして大人になって、まあ、母親から解放されることを学んでいく、そういう人が多いというか、まあ、そういう人がほとんどです。だからね、この母親から愛されることがなかったっていうのが、僕にはその本当なのかどうなのか知ることはできないんですが、でも実際にその母親からこんなことをされたっていう告白は読んでいて結構ね、来るものがありました。だからね、本の結論である母親から解放されようっていうのは僕はわかるんですけども、またそれもそういう一つの手だろうなと思うんですが、そのお母さんとの関係を断つとか、お母さんを捨てるっていうのはどうなんだろうって思ってしまうのが本音です。著者の熊谷さんはやっぱりその、私は捨てたよっていう風に言ってるし、またこの7人の人も、まあ、捨てられないまでももうちょっと母の束縛から逃れたい、母から解放されたいなんていう思いを綴っています。 だからね、結論にね、初めて納得できなかったなと思ったんですが、ただ、このモラルハラスメントっていうものがあって、そういう概念があって、その被害者たる方たちが世の中にいるっていうことを知るために、こちらの方は、まあ、大きな一冊となるかなというふうに思いました。考えてみるとね、僕自身もね、母親の教育が結構厳しかったので、まあ、言われてみれば若干モラハラかなっていう気はするんですよ。意外と僕引っ込み思案なんですよ。だからそういうところももしかしたらモラハラの影響かななんていうふうに思ってしまいましたが、まあ、僕は別に母にね、感謝こそすれ、なんか憎んだり、なんかこう、もっとこうしてほしかったなんていうふうに思ったりはしていません。ただ、もし、これを聞いてるあなたが、そのまあお父さん、お母さん、あるいは自分の配偶者、パートナーってね、なんかこう、束縛されているとか、縛られていると感じるのならば、こちらの一冊は何かのね、一助になるかもしれません。ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。母を捨ててもいいですか？支配する母親、縛られる娘。熊谷幸子著。講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。必要以上に明るい声で入ったんですけども、まあいかがでしたでしょうか。いやー、なんていうかね、読んでて結構辛かったですよ。モラルハラスメントって本当にこういうことあるんだなっていうね。僕はね、結構家庭環境悪くなかったっていうか、むしろ良かったんじゃないかっていうふうに思っているので、もう実際母親には感謝してますしね。だからこういうね、お母さんがいる、児童虐待とかネグレクトとかでその子供を殺してしまうお母さんっていうのもいますけども、それとはまた違って、その精神的に縛りつけるお母さんっていうのがいるんだなっていうふうに、ちょっとね、まあ残念な気持ちで読んでいました。でね、さらにこの本を読んでて思ったのがね、こういうそのモラハラを受けて育った、まあ、娘さんたち、まあ、この本に書かれてる人たちなんですけども、意外とね、連鎖してしまうって、配偶者、まあ、好きになった旦那さんっていうのが実はそのモラハラをするような人だったとか、あともしかしたらこの人たちが親になって子供に同じことをするかもしれないし、この人たちのお母さんも実はそのお母さん、つまりおばあちゃんに同じことをされたのかもしれない。まあ、なんか言ってみればその負の連鎖みたいなものが起きてるんじゃないかなっていうのが本を読みながら思いました。まあ、そこをね、途中で止めるために、また解放するためにこの本を読んでくださいというのが著者の熊谷さんの意見なんですけども、まあ、あなたはこれを読んでどう思うでしょうか。気になった方はぜひどうぞ。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツをご紹介するコーナーです。お相手はこの方。
あのね、矢島さんね、反省した方がいいよ。もうね、リテイク5回目だぜ。
笑っちゃってね。
石橋です、よろしくお願いします。
だってさ、ディレクターが始める前にホイって言うんだぜ。いや、ホイって
。でもハマったのは矢島さんじゃんっていうのは。
はいじゃなくてホイって何と思ったんだけどさ。
まあ、ともかくですよ。
はい、こちら あのオーディオブックご紹介しようと思います。
はい、本日紹介したいのはこちら。
エンデの遺言、根源からお金を取ること。はい、ミキャエル・エンデです。
はい、ミカエル・エンデって言えば、まあ、果てしない物語とか、
モモとか、
で有名な、
はい、
あのミカエル・エンデなんですけど。
ドイツの、まあ、ファンタジー作家的にもね。
そうですね。
で、その人がなんかお金について、なんかこう、遺言ってわけじゃないんですけど、はい、亡くなるちょっと前に結構語ったことがあって、
はい、
そういうことがまとめられた本なんですが、
ね、
僕知らなかったんですよ、その、エンデがそんなこと言ってるなんて。
僕もね、果てしない物語、まだ今途中まで読んでるとこなんですけど、うん、そういう考えを持ってた人なんだって、ちょっとびっくりですわ。
なんか折に触れてね、語ってたらしくて、
はい、
一部引用しますけど、
うん、
ファンタジーとは現実から逃避したり、おとぎの国で空想的な冒険をすることではありません、
うん、
ファンタジーによって私たちはまだ見えない将来起こる物事を眼前に思い浮かべることができるのです。私たちは一種の予言者的能力によってこれから起こることを予測し、そこから新たな基準を得なければなりません。ということで、まあ、ファンタジーを作っている作家であるエンデが、その、うん、実はその先のことを考えて、まあ、作品を空想することもあったよと。
うんうん、
まあ、だから試作に吹ける時において、そのなんかこう、世界のこれからを見たとか。
そうですね。
そういうこともあったと。
だ 多分そういう風に物事を見てたから、今現実世界で起こってるあれこれを見て、うん、その中の一つとしてお金についていろいろ考えてたっていう。
でもエンディが言いたかったのが、そのグローバル経済とか言われてる中でヘッジファンドとか当然あったので、うん、あのお金がなんか人の手から離れてしまったと、うん、でも本来物の対価として払うお金じゃないなっていうその感じを危機感として出してたと、うん、でそれをうまくまとめてるんですけども、うん、まあ、エンディ亡くなってからね、あのリーマンショックとかありましたけども、まあ、まさにうまく当たってると思います。
はい、まああれですね、あのちょっと違った視点で経済を見てみたいなっていう人にはおすすめかもしれません、
はい、
というわけで、本日紹介したオーディオブック、エンデの遺言根源からお金を問うことは、オーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください、
はい、その他日経ビジネスオートマガジン、日本放送オンデマンドなど期間限定で無料で聞ける音声や、海外の人気ビジネス書の要約版であるエグゼクティブブックサマリーなんかも取り揃えてますので、ぜひぜひフィービー見てみてください。
見てみてください、
お相手は、まあ、遺言は特にないですけどね、矢島正弘と
石橋優でした。